文献といってですね、中世、まあ、歴史の時代に残された、まあ、古文書とかですね、古記録、そういうものを中心に勉強しておりまして、まあ、そういう学問をやっておりました。で、今日はですね、まあ、小野さんのような今日のお話がどういうその環境というんでしょうか、歴史のその中から生まれてくるのかということなんですね。つまり我々がこう今暮らしておる、まあ、現代というのがありますが、まあ、現代の村なんていうとですね、ちょっとこう村なんかないよと言われてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は今日の小野さんのお話ではありませんが、今日そういう目で、まあ、歩くとですね、ちゃんと古いものは残っておりますし、旧家の佇まいというようなものもですね、すぐ分かりますね。新しい商店街も分かると同時に、その古いところはちょっとこう歩くとですね、たちまちにこうなんとなくこうタイムカプセルの中に入っていくようなところがあるんです。ということで今日はですね、まあ、下王佐の国の中世史などという、まあ、ある意味ではこう、何て言うんでしょうか、把握しどころのないようなタイトルをつけて、さらに副題として大名から庶民までというようなお話をさせていただきたいと思います。これはまあちょっと大きな、ある意味ではこう大枠の話、大雑把な話になるかもしれませんが、ご容赦いただいてですね、またいろいろご質問を受ける中で、考えていきます。この方をとって不佐の国と言いますが、もちろんこれ自体は平安時代より前に、まあ、古代のですね、時代に生まれた、まあ、行政府の国の一つでございますけれども、この朝という不佐の国が2つあるわけですね。で、やはりその台地があって、その台地にこう朝のようなですね、植物が、まあ、非常にその生い茂る様なんでしょうね。下田台地というですね、地形のあり方があります。この不佐というのはその朝が生い茂るようなその状態、つまり台地が非常に多い地域であるということになるんだと。どなたか先ほど米はあんまり取れないんだなんてささやかれてた方いらっしゃいますが、おそらく、まあ、米は確かに、あまり取れない、むしろこう麻とかそういう植物ですね、あるいは畑作物が優位な地域、台地が多い時代地域であるということが一つあるというふうに思われます。高度の基盤は間違いなくこの志望差であったということをご記憶いただきたいと思います。ただしこの将門の反乱はですね、まあ、鎮圧をされてしまうわけでありますが、そうですね、200年ほど後、1180年ですね、治承4年という時代があります。まあ、西暦だけ書いておきますが、この時代に源頼朝というですね、英雄がまあ出てまいりまして、そして鎌倉幕府を作るというのはですね、皆様ご存知のことだというふうに思います。頼朝というのはですね、まあ、清和源氏の一族でありまして、まあ、京都や中央の政界で力を持っていった、まあ、源氏の一族であります。ただし、まあ、平治の乱というもので、義朝というお父さんが負けてしまって、伊豆の国ですね、伊豆の国に流されて流人生活を20年ほど送るというのは、まあ、大河ドラマとかでもね、皆さんご存知だというふうに思うんですが、頼朝がですね、鎌倉幕府を作るときに非常にその大きな役割を果たしたのが、まあ、この下総の国なんですね。なぜかというと、この千葉氏という一族がおります。千葉氏については二の下総千葉氏のことと書いてございますが、まさにですね、この下総の国を基盤にした、12世紀、11世紀あたりから出てくる、まあ、武士団の統領ということになると思います。で、千葉ということですから、先ほどの草の国、朝が茂れるというようなイメージがありますが、まさに千葉軍という軍があって、一つこう葉が、まあ、地理に広がるという意味で、まさにこの下総の国を象徴するような、名字を名乗っている、まあ、平氏という、まあ、カバの屋を持っておりますが、同時にその千葉氏という、まあ、名字を持っていく人間であります。歴史上の言葉としてはですね、この大名というのは11世紀ぐらいから出てまいります。 大名たと、あるいは小名というような言葉があるんですね。これは10世紀の新サルゴー記というその記録の中に出てくるんですが、タトというのはですね、これは電池を経営する、経営者のような改革者のトップのようなものをお思いいただければいいと思うんですが、とは紙幣にものだということで、ちょっとおっしゃらないですが、大名タトというのがおります。あるいは大名に対して小名というような言葉もありまして、どうもその中世の開拓者、あるいは中世の地域の有力者のことをその大名なり小名なりっていうんですね。名というのはですね、中世を象徴するようなその田んぼの単位なんですが、そういったものが平安時代、10世紀ぐらいから生まれてくる。そして、この千葉氏はですね、吾妻鏡という鎌倉幕府の記録がございます。その中を見てみると、大名であるというふうにですね、書かれております。つまり、この大名というのはそういった改革農民のトップとしてですね、その地域に君臨をしていく、すなわちそれが強者とか、武士団とかいうそういうものを構成をしていくということになるわけであります。そこで最後でありますけれども、本土地加古町の時代と書きました。本土地加古町には薩摩の伊藤氏のようなですね、武士たち、あるいは地域の有力な人々の名前がたくさん書いてありまして、この人たちはある意味で言えば有力な檀家さん、家を構成している人たちと言っていいと思うんです。それは事実です。しかしですね、本土寺加古町というものを違う観点から分析をされた研究者がおりまして、5枚目をご覧いただきたいと思います。これは私の本から抜かせていただきましたが、本土寺加古町の中のですね、園児の死亡者を記録を取った方がいるんですね。田村さんという方ですが、80年代の初頭でありまして、まだパソコンがあまり普及してなくて、インターネットなんかなかった時代に、大きなポストパソコンを使ってこういうことをやられた、今では簡単なのかもしれませんが、すごく頭のいい方なんですが、この方のを元にして千葉県史の図録化にしたグラフを作った方がおりますけれども、それを見るとですね、中世の飢饉の時代、いろいろな他の記録でですね、飢饉の時代と言われている時代にですね、この死亡者増えるんですね。そういうことが一つあると。飢饉の時代というのは実はこの中世12世紀以来の飢饉と寒冷化に見舞われている時代だと言われてまして、特に15世紀以降は長期的な寒冷化にあるというふうに言われて、非常にシビアな時代と言われています。これがやや暖かくなるのが17世紀でありまして、江戸時代初頭になるとようやく暮らしが安定化するという話があります。でそのことを象徴するのはこのグラフではなくてですね、1年の中の死亡の月の記録をこの田村さんが取ったんですね。そういたしますと、人が一番死ぬ時期はいつかという話が中世でわかります。これは春なんですね。2月から3月、4、4月ぐらい、今のあたりが一番人が死にます。なぜかというと、裸市で米がなくなるんですね。米というか麦もなくなる、食べ物がなくなるわけであります。裸市を越すというのはやっぱり大変なことでありまして、春に来る飢えというふうに言われています。これは私の本の中でも別の資料、川口湖のお寺に残された、上大寺集中記という記録でも確認できるんですが、戦国時代はですね、例えば100年の中で20回の飢饉が数えられるんですね。何年に1回かなと思いますが、それにと同時に、その非常にその食料を食いつなぐ時代が食いつなぐことが難しい時代であったというふうに言われています。で象徴的なことは、この春に植えるというですね、ことが江戸時代の飢饉の時代の過去帳と同じなんだそうです。天保の飢饉とかいっぱいありますよね。つまり近世の飢饉は中世の日常に等しいというふうに結論をされておるようであります。なかなか統計的にも難しい措置を含んでいるので、決定的な通説にはなっていないかもしれません。しかし戦国期の記録を紐解くと事実そういうことはあります。 川口湖畔のその妙法寺記、浄大寺集中記というのは、まあ、間違いなくそういう世界を、まあ、描いて、まあ、その中で、地域の有力者の人たちもそういうその自然社会環境の脅威を、まあ、免れることができなかった時代であるというふうにも言えるということであります。しかし、まあ、そういう時代にですね、実はその高寺さんというこの霊殿田植え祭をやっている、お寺さんはかつて多聞坊と言われたんですね。本土に加護町には多聞坊と出てくるんです。で、この上高寺さんはですね、現在も多聞坊というふうにですね、言われているそうであります。まあ、現在、まあ、自業をもってちゃんと上皇院となるわけですが、土地のその古老とかですね、かつての昔ながらの人たちがこれ多聞坊っていうんですね。つまり、お寺となっても中世以来の多聞坊というですね、この地域に根付いたお寺の呼び名が、まあ、本土寺の世界がですね、加護寺の世界が、まあ、つい、この間までですね、大野に息づいておったということが調べてみるとわかるわけであります。これはやはりですね、15世紀以降の庶民の時代というものが、まあ、生み出した一つの、まあ、生活のあり方というものがついこの間まで、生きていたということの証だと私は思います。ということでありまして、今日のお話はその下総の国の地形やですね、国のあり方、荘園制国府のあり方から始まって、まあ、正和や頼朝の時代、そして、千葉氏の力を持って分裂をしていく戦国時代になると、まあ、さらに違う状況ができていきながら、村や町がその力を持ってきて、この他の世界につながるようなものがくっきりと出てくる。でその社会というのは、よくよく見てみると非常にその劣悪な環境でシビアな時代だったけれども、だからこそと申しましょうか、共同体的なものがですね、力強く生まれていって、近世以降の我々の生活の基盤となるようなものを作ったということでございました。時間が1時間ちょっとで大体予定の中に入っていると思いますので、どうもご清聴ありがとうございました。
すみません、ちょっと先ほどですね、これは日蓮さんの何かありましたね、日蓮遺文支配文書ですか、はいはいはい、そこでまあ一応奴隷の売り買いがされたというお話がありましたが、これ奴隷というのはこの相当どういう発生経緯があるんですか。
中世の奴隷というのは、もう中世の有力な人間はほとんど自分の下人とか主とかいうものは持っています。在地領主というような人々も自分のその財産として下人の目録なんかを作るのでかなり持っているということで、供給源というのが難しいんですが、本来的にそういうその隷属する家内奴隷っていうのが、まあ、いるわけですよね。それと同時にもう一つは債務奴隷っていうのがあります。債務奴隷、つまり借金の方によってその従属化していくということ、その2つですね、大きくは。それで百姓の中でこう転落する人間が債務奴隷になって、その、まあ、在地領主のその財産みたいになっていくというような話はあると思います。
よく昔は古代中国の王朝に対してね、いわゆるその見過ぎ者として奴隷を貢いだというようなあれ話ありますね。まあ、それは古代 の中国の文書に残されているんでしょうけれども、そういう時代から脈々と続いているものなんですかね、こういうあれは。
古代にも抜き造人状という律令の中に法典がありまして、もちろん古代の人々もですね、身分として抜き造人というのがあって、これは奴隷でいいと思います。ただし中世というのはそういうものがまあ、だんだんなくなっていく時代なんだっていうふうに、まあ、高度経済成長期は言われたんですね。社会は発展するもんだっていう。ところがよく見てみると それだけではなくて、やっぱり循環構造を持っていると。むしろこう百姓が転落して下人になる場合っていうのは、転落っていうのは一つの評価であって、実は本人たちにとっては生きながらの術であると、そういう発想も出てきたんですね。 やっぱりこれって歴史ってものがそのただこう右肩上がりの成長の時代からむしろ現代のようなね、こうどうやってあの限られたパイをみんなで分けるかみたいなね時代になってくると、そういう発想が出てくるんですね。だから面白いんじゃないかと思って
る。も